私が一番最初にアニメでやばすげえなーってハマったアニメはトラドラです。2008年のアニメ。ということで、私輝きたいんです、ラジオ。スタート。あれ、なんかいつもと違う入り、言い方しちゃった。はい、どうも皆さんおはこんばんにちは、ギダマリです。いかがお過ごしでしょうか。ということで、今日はアニメについて話していきたいなと思ってですね、トラドラというアニメ皆さんご存知でしょうか。2008年に、やってたアニメで、まあ、当時はそんなにすごい人気だったわけじゃないんですけど、まあ今ではもうね、有名なアニメとして結構知られてますね。もう当時から、もう私は最初からリアルタイムで見ててファンだったので、もう最初からこのアニメすごいって目をつけてた私は結構すごいんじゃないですか？すごいんじゃないですか？とか自慢を言ってみたりしますけど、もう最初の時から、もう、その時は大学1年生で、まあ日本の大学に行ってた時なんですけどね、まあ一人暮らしを始めたばかりでとかで、まあいろいろね、中で、このトラドラというアニメに出会って、本当に人生を豊かにしてくれましたね。まあ一つ、そっか、トラドラから学んだことも多かったし、まあね、まあ時系列的に言うと私の人生的にはまだその時はクリスチャンになる前、教会に入る前の段階なんですけど、まあ、アニメからもたくさんいろんなことを学びました。で、人を好きになることとか、ね、三角関係とか、ジレンマとか、友達との関係とか、でも好きな気持ちとか、いろんなこう葛藤とかね、そういうのを、もう私もたくさんも経験してたので、すでに高校生の時とかで。だから、ね、すっごいなんかもう共感した。そして励まされた。元気出るアニメっていうか、いや、アニメでこんな表現、こんな風に感情を描けるんだなっていうのを本当に、感銘を受けましたね。で、まあ、そこからもっとアニメにハマるようになった。アニメってこんな風に感情を感じたり、ワクワク感じたり、元気もらえるんだなって気づいたアニメですね。トラドラは。いや、トラドラは、あれなんですよ。私、そのトラドラのチームが好きなんですけどね。監督が永井達之監督で、脚本が岡田真理さんで、キャラクターデザインが、名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。エヴァとか他のところでも有名なキャラクターデザインしてる人ですけど、この3人のタッグ、この3人はさらにあの花とか、超平和バスターズとして、ね、名前、名義で作品作ってますし、心が叫びたがってるんだとか、空の青さを知る人よとか、今度もまたなんか新作を確かやるはずですよね。楽しみにしてるんですけども、っていう感じなんです。ああ、もうトラドラについて語ると、またこれももっと1本分以上できちゃいそう。なので、とりあえず、まずこの番組についてですが、私輝きたいんです。略してわたかがラジオは、私ギダマリが自分の経験を通して、今聞いてくださっているリスナーの皆さんが少しでも何か元気になったり、励まされたり、慰めを感じたり、愛を感じたり、光を感じたりするような、番組ができたらいいなと思って配信しております。はい。という感じでやってるんですよね。いや、なんか、本当に、今聞いてくださっている人がいるのなら、まあこれが少しでも本当に助けになって、なんか私の声とか通してでも元気になってくれたらいいなって思います。本当に。ですね。はい。という感じで、じゃあ、わたかがラジオ始めていきましょう。スタート！はい。ということで、じゃあ今日はですね、私の大好きなアニメトップ3について話していきたいと思います。正直、あと残り8分弱で話、トップ3話せるかわかんないけど、まずトップ1、一番上はですね、スキップとローファーですね。トラドラじゃないんかいってなるかもしれないですけど、スキップとローファー知ってるでしょうか？これ数年前のアニメですけど、本当に、まあ、トラドラとに、私一番好きなジャンルは、感情的なね、まあ、ドラマ、いろんな、こう、日常 てのいろんな現実的なことが起こる、まあ、特に恋愛とかね、人間関係のこととかでね、を描くのが好きなので、なんですけど、スキップとローファーは本当に素晴らしいですね。何が一番すごいかっていうのは、その人間関係の描写がすごい細かいというか、すごい現実的、わかる、そういうことあるっていうね、ことをすごい描いてるんですよね。まあ、ある女の子が、高校生になって、もう、東京の、石川の田舎から東京の進学校にね、行って、そこで、自分は、社会を変える官僚になるっていうね、のを目指して、まあ、超頭のいい進学校に、東京に、上京して、で、そこでのいろんなクラスメイトたちとか人間関係っていう話なんですけども、まあ、みんながそれぞれやっぱりね、トラウマとか、悲しい過去とか、抱えてて、で、ちょっと嫌な人間とかもいたり、でもこう、でもちょっと何傷つくことを恐れたりとかね。でもちょっとそんな中でちょっとずつこう、なんか心を開いて、支え合っていくみたいな感じのストーリーなんですよね。なんか、すごいいい、温かい。みんななんだかんだ優しい心があって、つながりたい、フレンドリーさがあるっていうのが、ちょっとずつ垣間見えてくるところが、すごいいいですね。あ、正直率直に言うと、まあ、日本はなんか偏差値高い進学校の方が、なんかそういう配慮ができる人が多いみたいな、優しい人が多いみたいな傾向はあると思うんですよ。私もなんかアメリカはそうじゃないので、なんか日本もそうじゃなくなればいいと思うんですけども、っていうところがあって、まあなんか進学校の良さみたいな、なんかそういうのを感じられたりもするかなっていうのがあるような気もしますね。そうですね。いやー、このストーリー、これあれだな、もう一回見返さないと感情が出てこないから、ちょっとあれなんですけど、てかこのむつみだよな、確か主人公の女の子が、まあ本当に、まあちょっと天然ってほどでもないけども、なんかほわーんってしてて、でも、芯があって、頑張り屋さんみたいな、で、みんなに優しくて、なんかいつも人のいいところを見てるっていう子なんですよね。いや、本当なんか彼女のその姿勢から学べることもたくさんあるし、なんか、で、それ彼女を通して周りもなんかこうね、ほんわかして人間の温かみに触れていくみたいなね、なんかそういうところがあったりとか、なんか私は特に現代でこうね、やっぱりなんだかんだこう、人のかっこよさとか可愛さとか、こう、見かけ重視な社会段になってると思うんですけども、そんな中で結構私は疲れ果てているので、なんかこのアニメを見ると、やっぱ、まあ見かけをね、整えるのは大事だけど、やっぱそれだけじゃなくて、やっぱ内面を磨いて、こう、人をね、温かくさせることができる人間になりたいなーってすごいね、思わせてくれるアニメですね。やっぱこれ、詳しく語るには、このちょっとざっくばらんじゃあれダメですね。もっと時間取って話す必要がありますね。じゃあトップ2、2番目はバイオレット・エヴァーガーデンですね。まあこれも結構有名なので知ってる人もいるかもしれませんが、ネットフリックスで見れますね。私がいつもこっちで、アメリカでアニメ何がおすすめって聞かれたらいつも、まあネットフリックスで見れるし、結構知られてるので、バイオレット・エヴァーガーデンでよく言います。で、実際、めっちゃいいアニメです。京アニですね。京都アニメーション。もう、私も大好きですけども、のアニメなんですけども、もう私はいつも10話目を見るたびに、めっちゃ泣きます。つうか、見るたびに泣く量が増えてると思います。いや、そんぐらいで、人の愛というものを描いてるんですよね。まあ、話としては、女の子、バイオレットっていう女の子が主人公なんですけど、まあ、彼女はね、まあ、架空ですけども、まあ、ちょっと第一次世界大戦ぐらいの時代設定な感じかな。で、まあ、彼女は孤児で、まあ、兵器として、まあ、なんか、すごい戦闘能力高いので、めっちゃ。だから兵器としてね、扱われてたんですけども、まあ、拾われて、まあ、軍人、大佐?大佐だったっけ?あれ?大佐だったっけ?に、 まあ、兵器としてじゃなくて一人の女の子として扱われて、まあちょっとですね、心を取り戻すんですけど、まあその大佐、その軍の人、名前忘れちゃった。忘れちゃったけど、その軍の人死んじゃうんですよね。死んじゃう。待て待て待て、いや、ネタバレには当たらないと思うけど、なんかあれだな、ちょっとあれだな。まあ、で、彼女は一人になって、まあ、自動手記人形って、まあ、作中の造語なんですけども、まあ、タイプライターですね。人から話を聞いて、その人が言いたいことを手紙にして、愛を届けるっていうね、まあ、タイプライターの仕事を始めて、そっからもう感情がなかった彼女が少しずつ愛について学んでいくって話なんですよね。いやー、もう彼女も、の成長もそうなんですけども、一話一話それぞれね、いろんな、恋人の愛とか、親子の愛とか、いろんな愛が描かれるんですよ。だからそこがね、マジすごい。特に10話目はね、親子、娘とお母さんの愛が描かれてね、もうこれ泣ける、マジ泣ける。音楽もね、いいしね。あんな24分ぐらい、もう持っといて20分ぐらいで、もうあそこまで泣ける作品。なんかあれ見るとね、心が洗われるんですよ。なんか、すごい、清くされる。ね、もっと愛を示したくなる。愛って素晴らしいな。人を好きになるとか、その好きだけじゃなくて、人を愛するって素晴らしいなってね、思い出させてくれる作品ですね。はい。とか言ってる間に、もうまた30秒切ってしまいました。話しきれない。やっぱり12分じゃ話しきれなかった。という感じなんですけども、銀なまりがわたかがラジオをお送りしてきました。ぜひ質問をお待ちしております。話してほしいトピック、聞きたいことあれば、私に質問を送ってください。では、わたかがラジオ、銀なまりがお送りしました。またねー。